都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
あれなんですよ、やっぱ僕ら結構今 YouTube も力入れてやってるじゃないですか。
うん。
でやっぱ YouTube やってる人、うん、もう周りまあまあ増えてきてて、
増えてるね。
やっぱ YouTube、うん、結構うまくいってるから、それについての質問が結構来るわけですよ。
来る
ね、うん、あれどうやってるんですかとか、そういうのあるじゃないですか、うん、でまあなんかね、すごい質問攻めにこの間会いまして、
うんうん、
であの都市ボーイズのチャンネルっていうのは、うん、どういう気持ちで始めたんですか
と、はいはい、
いうわけですよ、
うん、
なんで答えたんですよ。
なんて？
テクノロジーに心を入れるのがアーティストの仕事だからねって言ってやったんですよ、
はい、あれ自分のことアーティストって思ってるの？
って言ったらまあまあ、あそうなんだってちょっと感銘受けてて、
いや多分そうです、弾いてんやで。
でね、
うん、
あれなんですよ、
うん、
週にどれくらいやってるんですか
みたいな。はいはい。
でね、まあサブチャンネルも合わせたら相当数じゃないですか、
うん、そうですね、
十何本ぐらいしてるみたいな感じじゃないですか、
うん、
ちょっとイカれてますねみたいな。
ああ言われる、
やりすぎじゃないですかって言われたんで、
うん、
言ったんですよ、とにかく妥協ってやつは気に障るの、本当は教師になりたい看護婦とか百姓になりたかった歯医者さんとか、妥協ってのはやりたくない人とセックスするようなものね、そんなのは不毛だわねって言ってたんですよ。
へえ。
そしたらそっかって、うん、でも
あんまりさ、
うん、
人になんかそのアドバイスするときにさ、
うん、
セックスとか言わん方がええよあんまりそう思っても。
あ、本当ですか、
うん、
例えって言ったんですけど、
う
ん、
そうだけどね。
でね、ただものすごい大変でしょと、うん、毎回台本書かなきゃいけないし、
うん、
リハーサルとかもやるんでしょっていう、うん、言ったら、いやうちはリハーサルはやらないと言ったら、嘘でしょって言うわけですよ、
うん、
って言ったんですよ。リハーサルは嫌いだって、セックスの前にリハーサルはしないでしょ。
いやだからね、
って言ったんですよ。
そうセックスとか言わん方がええよマジで。
したらまあそうなんだっていうことで、うん、YouTube チャンネルをね、もうやめましたけども。
でその人が、
はい、
ダメじゃんそれ、
うん、もうちょっとついていけないということで、
うん、
やめさせていただきますということで、一人の YouTuber が潰れましたけれども。
潰すなよ
まあそれはね、致し方ないこと、このアーティストの感覚についてこれなかったっていうことですから、う
ん、怖言い方
ね、困っちゃうなということなんですけども
それ多分俺が好きなアーティストなんですよね
そう、
俺が好きなアーティストの名言ですわ。それは
岸本の、
うん、
え
それビョークだろう。
いや、その、クイズにしてるわけじゃないんですけど。
あ、違う、そっか。そビョークが言ったことじゃないかな。
そうでしたわ。
いやー、よかった。
ビョークが言ってた言葉でした。
ビョークですよね。
うん。ちょっとダンサー・イン・ザ・ダーク思い出して。
きつ。
ちょっと出ちゃった。うん。
いや、好きな映画何って言われて、ダンサー・イン・ザ・ダークってやつきついのよ。確かに面白いけど、確かに面白いけど、かっこつけすぎなのよ。確かにあれはすごいいい映画です。僕もすごい好きですし、ダンサー・イン・ザ・ダークのサントラも買って、ずっと聞いてましたけど、うん、あれ好きってやつきついのよ。
きついって
かっこつけすぎなのよ。
きついっておかしい。
狙い言ってんのよ。うん。ダサ。
いや、いいから、やれよ。
ああ、すいません。
はい。
オカルト27。
はい。
はい。この企画はですね、まあ、久々なんですかね、はい、最新に近いオカルトニュースをですね、
うん、
私が紹介していくというような企画でございます。
はい、
一つ目のニュースはこちらです。あるアイドルについたきついストーカー。
ほう。
はい、なんですけど、そうなんですよ、うん、ですね、あるタレント本に書き込まれた、
タレント、
うん、その人にまつわるね、
うん、
タレント本に書き込まれたこういうストーカーいたよねっていうそのストーカーの話が超怖いと。そんなストーカーおったのに笑ってテレビ出てたん君みたいな感じでちょっと注目されているんですね。
ほう、うん、タレント本出てるとまあまあ有名な
人ですよね。そうです、有名なんですよ、うん、その人っていうのが堂本光一さんです。
男なんだ。
そうです。
ほうほうほう。
堂本光一くんについたストーカーがちょいと怖いという、
うん、それを暴露してんの？
うん、これはあのキンキキッズが言ってんじゃなくって、
うん、
キンキキッズに近かった人みたいな人がよくなんか例えばですけど元嵐のマネージャーですみたいなスタッフですっていう人が嵐本出したりしてるじゃないですか。そういう感じでキンキキッズの
出たんだ。
そうそうそうそう、出てるんですけど、まあ、ちょっと前です、うん、出てるのはね、
うんうん、
ちょっとですねそのファンが怖いんですよ、
うん、
差出人の名前は仮に A 子とします。その A 子さんからファンレターが堂本光一くん宛てに届きました。
はいはい。
光一くん今日は喧嘩しちゃってごめんなさい、
うん、
という出だし、
うん、
これ会ったことあるんかなっていう感じですよね、
うんうん、
喧嘩しちゃってごめんなさいって、しかも今日なんですよ、
うん、
でも光一くんは付き合ってないって言うんですよね、
うん、
光一くんと脳内でお付き合いしているらしいんですよ、
らしい、
うんうん、手紙の内容続きます、
はいはい、
自分が悪かったから光一くん怒ったんだよね。それなのに私はそれに気がつかなくってごめんねという感じ、
うん、まあやばそうな匂いはするね。
ちょっと喧嘩したけど光一くん怒ってそれに気づかなかった自分が悪いよと、うん、ごめんなさい、うんうん、仲直りしませんかというふうな内容なんですよ、
うん、
自分は〇〇くんと〇〇ちゃんとお付き合いしているっていう設定のお手紙って実は光一くんだけじゃなくて結構送られてくるんですって、
う
ん、
アイドルがね、うん、ありそうだわ。
付き合えたらいいなとか、
うん、
仲良くなれたらいいなっていう妄想が頭の中でも現実になっちゃって、
うんうん、
おかしくなっちゃってファンレターに書いてきちゃってるっていう人は結構いる、
まあまあ、聞いたことあるよ俺、
うんうん、その手紙を境に A 子さんから毎週毎日のように小市くん宛に手紙が送られてくるようになったんですね、
うん、
今日は〇〇デパートでデートして楽しかったね。ペケペケレストランで食べた食事美味しかったね、
うん、
昨日は何時に帰ったね、遅かったね。すべて A 子さんの脳内で起きた話なんですね、
うん、だろうね、うん、もう言ってないと思うよ。
なんとかホテルに飾ってあったドレス素敵だったね。脳内で婚約までしてるんです。
ああそこまで言った、
うん
うんうん、
そのうちです。 A 子さんからの手紙の内容は光一くんの身の回りのことに変わってきます、
うん、
自分が何時に家を出てどんな仕事をして、うん、何時にそのスタジオを出てどこのコンビニで何買って何食べてどんなものを着て何時に家に帰って何時に寝たとか、
うん、
それっていうのが今までは作り話だったんですけど、
うん、
光一くんの行動とこれが一致してたんですね。
おおほうほうほう。
脳内じゃなく、
うんうん、
もう光一くんにべったりストーキングしてその時の、
ね、
うん、そうなんですよ、光一くんの動きをそこに書き連ねて送ってきてたと、
うんうん、だいぶやばくなった
よね。こうなると、
うん、
事件です。
まあそうね、
うん
うん、
しかも一度だけじゃなくて何度も何度もその手紙はですね A 子さんから送られてくるんですね。
ずっとだからつけてるってことよね。
うもう常に見られてる気がすると、
うん、
ロケの時もコンサートの時もどこにいても A 子さんにつきまとわれている気がすると、
うん、
で怖いななんて思ってたんですけれどもしばらくすると A 子さんからの手紙は来なくなったんです、
うん、
あもしかしたらどっかくら替えというか違う人のポストだったのかなと、
まあね、違うアイドルとかに
行ったかもしれないね。
強し行ったんかなとかね。まあそれはないと思うけどなかなか、
うん、まあ思います。っていうのもねそのジャニーズのファンっていうのは、
うん、
結構ねここも好きだけどここも好きみたいな、
うん、
ジャニーズ感の中で何グループか好きになるんですよ。
何個かね推しがいてみたいな、
うん、そうなんです
よね、
うん、奥さんも嵐一番ぶっちぎり好きです。それ以外にも好きなグループいますしね、
うんうん、
キスマイフット2とか結構好きなので
うん、
まあ、そういう感じかなと思ってたんです。だから光一くんも A 子ちゃんのことをすっかり忘れてたんですよ、
うん、
それから数ヶ月また A 子さんの手紙が光一くんの元に届けられます、
うん、
光一くんへ赤ちゃんが生まれました。
お
名前を光一と名付けました。光一くんとの思い出を胸にこれからはこの子と生きていきます。光一くんもお元気で、
うん、
写真が一枚同封されていたんです、
うん、
生まれたばかりの子猫を満面の笑みをで抱っこする30代ぐらいの女性が写っていると、 赤ちゃんって言っても人間じゃなくて、
自分じゃないんだね、
そう猫の赤ちゃんだったんですね、
うん、
うん、っていう、まあ、ちょっと変な人なんですよ。
うん、
ジャニーズのタレントってね、自分の知らない間に見ず知らずの変なファンの人が勝手に婚姻届出されていると、いつの間にかその人と結婚してることになってるんですって。だから
それでも、ああそっか、
結婚する時に、
うんうん、
あなたなんか婚姻届出されてますよとかってそこで分かったりする、
重婚になりますよみたいなね、
ですって、
うん、
ちょっとジャニーズとか、まあ、
気悪いな、
アイドルですね、のファンは結構怖いよっていう、うん、ある A 子さんという、 A 子ちゃんですかね、はいはい、っていう怖いお話です。
怖いとはでも感じるんですね。
え、
あなたそっち側の人間なくせに、
うん、
そこは感じるんですね、怖さを。
僕もね、まあ、ストーカー長いことやらせてもらってましたけれども、うんうん、一個ねやっぱ自分の中でルールがあるんです、
うん、
怖がらしちゃダメ。
いや、まあ、それは前の嫁が特殊で怖がらなかっただけかもしれない。
いや、僕だって奥さんに気づかれてないです。
あ、そっか、分かられてないから。
そう、分かられてないです。
認識させてないもんね、
うん、あ、たまたま出会うとか全くしてないですから、
うんうんうん、
絶対に奥さんが俺に気づかないぐらいの距離から見張ってますから、
うんうん、
怖がら
せちゃった。確かにそこは重要かもな、
う
ん、でも
そうです、
線引きとして、
あの例えばですけどスポーツとかでね、
うん、
勝たなきゃいけない試合、まあ、負けられない試合があるって言うけれども、
言う、言う、
だってルールの中で勝たなきゃいけないじゃん、
うん、
急にさ、
うん、
サッカーやってて思いっきり顔面ボコボコにしてさ、
うん、
例えばクリスチャン・ロナウド動けないようにしたら勝てるじゃん、
うん、
ポルトガルね、
まあ、
あいつがエースだから、
ね、
うん、あいつボッコボコにしてさ一、うん、人抜けるんだったらさ、うん、勝てるからって言って、それルールを、うん、
まあ、逸脱してるよね。
そうでしょ、うん、それなのよ俺言ってんの、ここまでして。
いやでも、うん、その線引きはお前の中でだけだから。いやいや、勝手な、
あのね、
ルールはないから。
やっぱり好きな相手には笑っててほしいんですよ、
うん、
泣いてほしくない、
はい、
だからこういう風に怖がらしちゃダメなんですよ。
まあね、
うんうん、そんな怖がってる顔見たいかって、笑ってる顔みたいなの、うん、そもそも君好きなんだからって、
は
い
は
い、
うん、
だそこはダメですよね。
でも結果的なことで言うと、
うん、
おそらくこの手紙本人見てないじゃん、届いてないよね。
あ、小一くんにね、
うん、多分マネージャーみたいな人が見てる時に、
は
い、うわーやべーってなって止めてると思うから、う
ん
う
ん、まあね、
本人はね多分知らないんだろうね、こんなことが起こってるって。
まあ、そういうですね、結構恐ろしいストーカーのお話でした。
はい、
続いていきましょう。続いてがですね、これも結構キンキンなんですけれども、女の子が幽霊に襲われてる動画、
うん、
というものなんですよ。
はいはいはい。
あのですね、世界的に今ですね注目されているある心霊動画があるんですね、
うん、
それっていうのが幽霊に子供が引きずられているという動画なんですよ。
うん、
海外のとある家で撮影されてるんですけれども、子供の様子を離れたところから確認するための赤ちゃんカメラがあると。
うん、あるよね、ペットみたいなのもあるし、ね、
そうそうそう、うん、で2月の21日です、
うん、
この日曜日の深夜に、普通ならば子供はすでに就寝している時間ですよね、深夜っていうと、
うん、
なんだけれども幼い女の子が映ってるんです。その女の子が目を覚ましてベッドから起き上がるんですよ、
うん、
すると急にベッドから降りて何かに呼ばれているかのようにベッドの下を覗き込むんですよ。
ほう、珍しい動きだね。
そう、
うん、
するとずるずると女の子の体がベッドの下に引きずり込まれてしまう。その途中、
すごいね、
ずっと女の子は怯えた声でママママママってお母さんを呼んでるんですよ。
へー、うん、
で女の子の様子に気がついたのか、しばらくして母親が子供部屋に入ってきてベッドを持ち上げ助け出すんですけど、その時にはもうむちゃくちゃ大泣きしてます。
へえ、
という、
うんうん、
奇妙な動画があるので、
うん、流行ってんの
見ていただきたい、
うん、
こちらです、はい、
はいはいはい、
っていう動画なんですけど、いかがですか。
いやでも確かに変な動きだね、
うん、
変な動きっていうか多分ベッドの下に何かを感じたから探したって感じだったね、
うん、
そもそも
で、こうなんかあの最初潜り込んですよね、自分でね、
うん、
でもなんか呼ばれたかなんか、
ね、自分で行ったのかなって思って入ってたのかな
と思ったんだけど、体半分ぐらい入ったところで、
う
ん、マミ
ー、そうそうだ、
ね、マミーマミーってうわーって泣き始めて、もう全部隠れ終わった頃にはもう
ギャン泣きね、
ギャン泣きしてて、
うんうん、
うわーって、それに気づいたお母さんがふっと来て、
うん、
ベッドふっと持ち上げて
、うん、
助けるという。
お母さん意外と冷静ね、
うん、
普通にベッドをあんな持ち上げ方するって思ったけど、
そうなんですよ、 実はそこちょっと見てる方も、
うん、
うん、不自然だなと思われているんですね、
うん、
っていうのもこの動画というのは公開からわずか数日で100万回以上再生されているんですよ、
うん、
そこで様々な議論を呼んでいます、
うんうん、
というのも女の子は幽霊に呼ばれベッドの下に引きずり込まれてしまったの、うん、でも自分で言ったの、
そうそう、そこもちょっと、うん、なんか分かりづらい感じではあるよ ね。
で親もスーッと来て、うん、何も考えんとパッとあげるのおかしないって、
うんうん、
これ家族による寸劇なんじゃないとか、
うんうん、
っていう風に言われてるんですよ。
まあまあありえなくないよね、
うん、ただもうこの家族は別にそれに対して何か答えを出すわけでもないので、うん、未だに何なのかわからないという動画なんですよね。いかがですか。
まあ不思議っちゃ不思議よね。その
まあね、
あとやるんだったら、うん、やらせとしてやるんだったら、うん、もうちょっとやると思うんだよな、わかりやすく。
どういうこと。
子供が引っ張られるみたいなの。
ああはいはいはいはい。
なんかその分かりづらいじゃん。
うん、うんうん、
だから逆にそこはリアルっぽいなと思ったけどね。
自分から言ってるみたいだもんね。
うん、
うん、まあそうなんですよ。まあそういうちょっとですね、うん、どっちなんだろうというような動画が
今、うん、面白いけどね。
はい、
うん、
拡散されていて世界中の人が注目しているというものなんですね。
はいはいはい。
続いていきましょう。続いてむちゃくちゃ怖いです。
うん、
5億円覚醒剤密輸事件、
うん、
というニュースが、
怖さのベクトルがだいぶ変わったね、
はい、うん、今かなり注目されておりまして、
うん、
芸能界超怖がってます今この事件について。
なんで。
あのね、今の世の中商売をするなら芸能人に帽子をあげて身につけてもらって SNS で流すのが一番と証言するのは覚醒剤密輸で逮捕された容疑者夫婦の知人なんですね。
うん、
意味わかんないでしょ。
うん、ってことって思った。
これね、
まあ、インフルエンサー見たことだよね。
1月22日に警視庁と東京税関はですね、群馬県みどり市にお住まいのですね、星野健さんと妻で会社員役員の咲さん、
はい、
両容疑者を覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕するんですね、
うん、
1月10日にタイから国際郵便で成田空港に届いた段ボールにヘアワックスの容器が16個入ってたんですけれども、上げ底になっていて、その底に覚醒剤が約8キロ隠されていた、
うん、
約27万回分。
すごい ね、
ね、これ価格にすると5億円。
5億円
すごいですよ。大量の密輸で前に住んでいた緑市のマンションに送ろうとしていた、
うん、
そうなんですよ。で、星野夫婦は2部屋借りていたんですね、
うん、
3階の 1LDK 家賃4万円の部屋、
うん、
これは去年の夏頃に解約しています、
うん、
でもう1部屋 3LDK の家賃8万円の4階、
うん、
こちらは契約し続けていたと、
うん、
だからここに荷物の受け取り先として、
うん、
借りていたんじゃないかと話なんですけれども、うん、この佐紀容疑者、奥さんですね、このマンションでケンジャパンというキャップなどを製造販売するアパレル会社の社長を務めていて、
うん、
で旦那のケンさんという方はそのデザイナーだったんですよ、
うん、
3歳ぐらいの女の子と3人暮らし、昼間からフラフラと何をやってるかわからない不思議な夫婦でしたねっていう風に言われております、
うんうん、
で別では旦那は腕に入れ墨があってチャラ男でとても肩着には見えないありゃと、
うん、
高級会社を乗り回して2年で 3,4 台も乗り換えていた、お金たくさん持ったんじゃないですかねというような、
うんうん、
で事務所解約後、一家はこのマンションから遠くない家賃14万円ほどの一軒家に引っ越していたと、
うん、
部屋は借りていたけれどもそこに住んでるんじゃなくて一軒家を借りていてそこに住んでると、
うん、別宅で、
うん、そうなんですね。で住んでいたんですけれども、これがねすごく奇妙な生活ぶりだったと、
うん、
引っ越してきても表札は出さない、
うん、
近所にはほとんど挨拶なし、
うん、
町内会にしぶしぶ入会すると山口茂という偽名を名乗っていた。え、なんでって分かるの、うん、っていう、まあ後で分かったんですけどね、うんうんうんうん、で咲さん奥さんの方のおかしな行動も目撃されています、
うん、
去年の夏に近所の男性専用の理髪店にヨロヨロと千鳥足で目がいっている女がろれつが回らない口調で髪の先発っていうんですか、
先発、
うん、先発を頼んできたと、髪染めてください言って、でもちろんお店はねちょっと目つき怖いし、
うん、
列回ってないしこれは怖いということで断ってるんですね。
気持ち悪いからね、うん
うん、こっからなんですよ、
うん、
覚醒剤の密輸だけではなく使用も伺わせる、まあ、証言じゃないですか、さっきのね。
まあそうだね、うん、その感じの奥さんの感じをね、ロレツ回らないとか
で、本業の経営というのは軌道に乗っていたのかなという、帽子のね、
うん、それも、うん、そう思った
わ。ケンジャパンね、奥さんが社長で旦那さんが作ってると。
デザイナーでしょ、
うん、キャップは通販のオーダー制で料金は1万円から。
まあまあするな。
まあまあするんです、
うん、
別料金でスワロフスキーとか刺繍などの追加もできる、
うん、
インスタグラム覗くとそのキャップをかぶった有名人がずらずら出てくるんです。
うーん、
オートレースにも入れ上げていて、昨年女性オートレーサーとの結果も話題となった鈴木圭一郎選手のスポンサー的存在になっていると、
うんうん、
でオートレーサーね、
はいはい、うん、
鈴木選手のヘルメットには星野さんの会社の名前が入っている
あやば、
ケンジャパンね、うん、鈴木選手の横断幕も作って飾っていますと、
うん、
オートレース場には星野さんのブランドを見つけた20人ぐらいの応援団が来たこともありますよと、
うん、
でオートレースの、まあ、協会なんですけれども、鈴木選手と容疑者夫婦の関係についてプライバシーなのでお答えできません、ノーコメントと回答していると。
なるほど。
でこれだけではないんですよ、他にも多くの有名人が星野容疑者のキャップをかぶっている姿が公開されているんですね。
まあそう出てきちゃうよね、紐付けられてるから出てきちゃうんですよ、多分ハッシュタグで。
で、
うん、
まあその中の何人かを紹介したいんですけれど、
うん、
キャップをかぶるようになったきっかけや交際などは全く聞いていないので分かりません。金銭授受などはないと思います、もちろん覚醒剤の取引もと答えるのは黒沢俊夫写真があるんですね、
うん、
撮ってるんですよ。
これがデザイナーのってことよね。
ケンジャパンのケンです、
う
ん。
まあまあよくいそうな感じよね。
仲良さそうに写真を撮っているんですよ ね, ね。写真はケン容疑者がコンサートに来られて物販を購入された時に一緒に写ったもの。うん、キャップ自体、そう、キャップ自体は持ってませんし、うん、交際や取引などは一切ないと本人は言ってるんですけど、
うん、
物販に黒沢俊夫出てくるかなと僕はちょっと思っちゃったりします。
あとやっぱキャップとか帽子のイメージ強いから、
うんうん、
やっぱ関連されちゃうよね。
そうなんですよね、
ガセだったとしてもね、
うんうん、あと格闘家のタクタ
、うん、はいはい
とかね、
レフリーとかねやってる、
うん、
カクタさん、
あとちょっと大きめの人で言うとあの原口あきまささんと
か、おーモノマネ芸
人、あそうですそうです、うんうん、SNS へ DM が届きましたが直接の面識は一切ありません、
うん、
金銭の授受や覚醒剤の取引も一切ありませんよっていう風に伝えてますね。
まあみんな言うだろうな、うん、それは
他、
うん、
みそのさんです
、
うん、いいとこ言ってるよな、
あの、
うん、
あのなんだろうな、 LINE が絶妙ね、
絶妙なんですよ。インスタの DM で連絡があって帽子を2つ郵送してきました、
うん、
知人やファンからのプレゼントと捉えています、実際に会ったことは一度もなく金銭授受や覚醒剤もありませんという、
うんうん、
ここは夫婦で撮ってますね、
あの
ケンジャパン、
はいはいはい、
帽子ね、うん、
うひょ、
他マイケル富岡
これマジで狙ってない、なんかいろいろと、
いやわからないんですよね。インスタで連絡してきた後帽子を2つ送ってきました、
うん、
でもその後は一切連絡を取っていませんので金銭などのやり取りはありません。写真はマイケルがアップしているものを勝手に使ってるみたいですと、インスタグラムに載せてるんですけれども、はいはい、誰かが上げたものをそのまま勝手に
転載してる
ってことね、上げちゃってるんですね、うん、まあ、自分が、上げた帽子かぶってるからという理由なんですけど、他吉本興業にも今来ます、
おーおーお
ー、ね、
どのライン行くんだろう、
河本純一さん
わー、もうすごいわ、俺センスがうん、この人なのかな、送ってんの、
堤下さん、
うわー面白いところ行くね、
ノンスタイル井上さん
ちょっと待ってよ
気づきましたか、
全科者リストで
気づきましたか、あなたそうなんですよ、何かしら問題を 犯してしまった人ばっかり残ってるんですよ。
そうだよね、うん、吉本で気づいたわ。
そうなんです、うん、みんなそうなんですよ。
そうだよね。でも、うん、吉本以外もそうだね。
そうなんです。
そう考えると、はい、うん、
でこの3人も帽子などのアパレルグッズを提供しますという DM が送られてきたのがきっかけで、別に本人と付き合いは一切ありませんと、うん、やり取りは DM のみ、まあ、この方々も金品や覚醒剤授受は一切ありませんと。
いやいや、うん、まあ、それはないでしょうよ、
うん、だから誰とでも気軽に連絡が取れて情報や画像が共有できる SNS 時代ならではの方法を利用したと、この星野容疑者はね。
あ、うん、すごい
頭いいんです。
あ、
うん、でキャップの次に薬を持ちかけるという、
まあそうだろうね、うん、そこをきっかけに仲良くなったらまたちょっと、
そうなんですよ、ね、計画があったんじゃないかななんて言われているんですよ。だからこの最初の言葉に戻るんですね、
うん、
今の世の中商売をするなら芸能人に帽子をあげて身につけてもらって SNS で流すのが一番だよ、うん、という。
なるほどな。
そう、帽子をみんなにかぶってもらってそっからみたいなね。
これでもすごい、
うん、
この人は捕まってるけど、
はい、
捕まってない人でやってるやつ絶対いるわ。
まあね、
うん、
うん、すごいですよね。
だって
奥さんね、
うん、
茶の奥さんもいる
し、はいはいはいはいはい、
何かしら何かあった人ばっかり
送
って
るんですよ、この人の、うん、そのリストというか、
うん、
あげる候補の選び方が知りたいな、
うん、面白いですよね。
うん、なんでここにしたのかが全く分かんない。
そうなんですよ。
でもあのなんていうかな、うん、なんか言葉選ばないとすげえこと言っちゃいそうだけど、
つながりやすい人言ってるよななんかでも、うん、
あの超一流は絶対言ってないね。
言ってない。
そこがなんかうまいなと思ったな。
そうなんですよ。もうこの SNS 時代利用して帽子をキャップ売って仲良くしてるって感じを出すみたいな、
うんうんうん、
まあ、ただ単にそれは芸能人が被ってるから帽子欲しいって他にも言う人がいるんじゃないかっていうものかもしれないし、まあ、それ
商売のやり方にして賢いけどね。
そうなのかもしれないけど、このメンツを見ているともしかしたらその次、うん、その覚醒剤捕まってるからこの覚醒剤を、
うん、だってもう 100% 疑われるもん、
うん、そうなんですよ
全員、
うん、それをちょっと売ろうとしたんじゃないかなとまで勘ぐってしまうという並びになっているんですよね。
これさあ、ゾッとしたのはさ、うん、俺らクラスでも来ることあるじゃない、
うん、あるのよ、
メールで。
そう
この商品使ってもらえませんかとか、うん、宣伝してもらえませんか、無料でお渡ししますとかさ、うん、ちょっと怖いね、その考えるとね。
だからこの後あの話そうと思ったんです、それをいやだからよく簡単に言ったなと思ってそうなんです。だから僕はでさえ来てるもんだから、
うん、
ちょっとでも売れてる芸能人ってすぐこういうのって飛びついてくると思うんですよ。帽子かぶってくださいとか、ね、ね、丸々食べてくださいとか、うんうん、どこどこのお店来てくださいサービスしますよとか、
うんうん、
でもそれが目的じゃなくて、うん、次に何かを策を巡らしていてその人を使って何かをしようと思っているとしたら、
うん、
ちょっと気をつけた方がいいよというちょっと考えて、
いやそうよ、
ね、それも使ったりとか
すぐ思ったもん、
うん、そうなんですよ。
来たこの間と思って、
うん、てか結構来てるじゃん。
結構来てる、もう
10件以上来てるじゃん、
うん、
だから気をつけないとなという。
これだからインスタグラマーとかさ、
う
ん、
そうよ、
YouTuber とかも、ま、うん、バンバン来てんだろうね。
そうですよ、
人気の人は。
YouTuber とかインスタグラマーって毎日あげるじゃん、
うん、
で何あげようとかって考えてる中でこういうどこどこで食べてくださいこれかぶってくださいって言ったらもう簡単に飛びつくと思うんですよ
ね。え、
小物以外はね、
特にいきなり売れちゃった人とかはだってさ、うん、分かんないもんね。
そう
で事務所も入ってないしさ、
うん、
怖っ
ていう、
うん、
恐ろしい
恐ろしいっていう
恐ろしいです
まあまあ別に、うん、そのやましくなきゃ別に何もないんだけど、
やましくなきゃいいんだけど、
でもイメージダウンになるもんね。
だってこの人らなんかただ帽子送ってるだけだからね。
ね、
うん、怖いですよ、気をつけなきゃいけないよという
やばさ。
今芸能界でちょっと戦々恐々と
震え上がってるやついっぱいいるんじゃない。
いやいますよ、だってこれだけじゃないから絶対 ね、まだ見つかってないとか絶対ありますから、
うん、絶対あるから。
あれ最近なんかこのブランドの服よう着てるな他の人とかっていうのがあったりとか、
うん、
なんかこのネックレスみんなつけてんなとかってなったら、
うん、
もしかしたらその次何かあるかもしれないという お話でした、
ね、はいはい、
いかがですか今回。
いやまあまあやっぱ最後のやつがすごい、うん、なんていうか自分に近いから怖かったね、う
ん、このメンツだったらさ別に並んでもいいもんな。
全然だって全然うん、うん、集客は俺らのができるかもっていうような人たちばっかりだった
。岸本さん帽子ようかぶってるし
本当だ、
ね、
トレードマークっつってね、うん、ぜひって言われたら
あそうそう
かぶっちゃうわ多分。
なんかの動画でさ、うん、あのいや実は見てくださいこの帽子おしゃれでしょって、うん、最近ちょっとあのケンと仲良くなってもらったんですよ、
うん、
なんてこと言ったら、うん、すぐに警察来てあなた金銭授受とか覚醒剤とかやってません、ね、って言われますからね、うん、
でやっぱファンの人とかにさ、うん、いろいろもらったりとかもすることあるじゃん、うんうん、やっぱもらったから、
うん、
あの
写真撮ってね
だからそうそう、うん、もらいましたとか、うん、なるべくねやるとかっていうのもやってたじゃないですか、
うんうん、あります
それと一緒よね
一緒一緒一緒
感覚としては、
ね、そこに映り込んでたらこのケンさんが、
ね、
デザイナーの帽子が
グッズの T シャツもらったから着て、ね、そうそう出るとか、うん、それと一緒よね
それダメだよそれ覚醒剤やってる夫婦のやつだよって言われますよほんまに
あ
言われかねないからもうやたらめったらもらったからってかぶったり着たり食ったりとかしない方がいいよというお話なんですよ。そうね、気をつけてください皆さん本当によくあるからこれ。
じゃああれだよねだから俺が覚醒剤とかをさ、
うん、
こうね密輸したらさ、うん、島田さんとかもう大変よね。
そうそう着てるからね。
トシボーイズ T シャツとか、うん、着ちゃってるしね。
うん、
大変ですわ。
震えて眠れよ島田。やるぞ岸本は。
いつね、うん、そのニュースが飛び込んでくるか分かんないから。
見張っとけよ岸本の動向。海外と連絡取り合ったらもう終わりだぞ
これ。怖い怖い話になっちゃうから。
タイと連絡取り合ったら。
っていうね。
はい、そんな話でした。はい、以上です。ありがとうございました。